伝道者の書2章18節から23節までです。旧約聖書の1140ページでございますが、よろしいでしょうか。はい、それでは読みいたします。私は火の下で骨折った一切のロークを憎んだ。後を継ぐ者のためにそれを残さなければならないからである。その者が知恵のある者か愚か者か誰が知るだろうか。しかも私が火の下で骨折り知恵を使って行ったすべてのロークをその者が支配するようになるのに、これもまた虚しい。私は火の下で骨折った一切のロークを見回して絶望した。なぜならどんなに人が知恵と知識と才能を持ってロークしても何のロークもしなかった者に自分が受けた分を譲らなければならないからだ。これもまた虚しく大いに悪しきことだ。実に火の下で骨折った一切のロークと思い煩いは人にとって何なのだろう。その一生の間その営みには悲痛と苛立ちがあり、その心は夜も休まらない。これもまた虚しい。以上でございます。虚しさからの解放と題しまして御言葉を語りさせていただきたいと思いますが、今日野村先生がご家族がいらっしゃって、まあ、説教野村先生ではないのかって思っていらっしゃる方もおられるかもしれませんけれども、私もお願いしたんですけれども、あと役員会も説教お願いしたらどうですかっていうリクエストもあったんですが、野村先生の方でやっぱりご準備が忙しいので、説教の準備が十分できないと申し訳ないのでということで、今回は、いらっしゃるだけということになって、私が、御言葉をお語りさせて、今日もですね御言葉をお語りさせていただきますけれども、また帰ってこられたら多分一番最初に生田に来てくださって報告も兼ねて説教もしてくださると思いますので、まあ、その時を期待したいと思いますし、なんか野村先生ピシッとネクタイ締めてですね、なんか説教してくれるんじゃないのかなって一瞬思ったんですけど、すいません、もうノーネクタイで申し訳ないんですけれども、半袖着るっていうことは基本的にも暑いということですよね。それにもかかわらずネクタイして暑くするっていうのは、まあ、私的にはちょっと理にかなわないなと思ってちょっと申し訳ないんですけど、夏の間はノーネクタイということでお許しいただければと思います。今日の説教題が虚しさからの解放という題でございますけれども、ある方が連絡くださって、6月の説教題も虚しさからの解放だったんですけれども、多分間違えてるんだろうな、これはもうどうしても伝えないといけない、同じ説教を2回も3回も繰り返すと大変なことになる、ちょっとこう、まあ普段からボケてますので、まあ、そういう本当にこう気を使ってくださる方もいらっしゃるんだな思うと同時に、よく覚えてたなと思ってですね、これもすごいなと思って、まあ、ちょっと感服した次第なんですけれども、説教では確かに先月と同じなんですけれども、今日は火の下で骨を折ってロークすることのその虚しさからの解放についてですね、お話をしたいと思っておりますので、決して同じ説教を2回繰り返すわけではございませんので、そのあたりはですね、ご承知を聞いただければと思いますけれども、17節のところをご覧いただきたいと思いますが、私は生きていることを憎んだ。火の下で行われる技は私にとって災いだからだ。確かに全ては虚しく風を追うようなものだとそのように言っておりまして、生きることを憎んだ、そのように言っていた伝道者は18節で、私は火の下で負った一切のロークを憎んだ、そのように今度は一切のロークを憎んだとそのように言っているわけでございます。まあ、仕事を持っていらっしゃる方々も、おられると思いますけれども、まあ、仕事をすることによる報酬を得て、まあ、生活をするわけであります。そのようにして一生の間骨を折ってロークし、そして死んでいくということであります。そして まあ、非常にこうこのことは単純ではありつつも切実な問題が、まあ、出てくるわけです。それはその人の死後、死んだ後、労苦して得た富はどうなるのか、蓄えたものは一体どうなるのか、誰のもとへ行ってしまうのかということをこの伝道者は、まあ、考えたわけであります。そして死後を残していく、まあ、財産であったり富であったり、まあ、様々なものは人は自分でもちろんどうすることもできないわけです。そしてこのことについてどうすることもできないことにこの人は非常に強い不満を持って、それに私は火の下で骨折った一切の労苦を憎んだとまで言っているわけでございます。そういうところで18節のところでございますけれども、その後ですが、後を継ぐ者のためにそれを残さなければならないからであるとそのように言いますが、まあ、一般的なこととしてこの人は述べているんだろうと思うんですけれども、このことが19節へとつながります。仮に人が全生涯を通して知恵を働かせ、そして怠けず一生懸命、まあ、働いたとするわけです。そうすればそれなりの、まあ、財産を築くことができるでしょう。しかし彼が地上の生涯を終えたときに彼の労苦の実を後に残るものが支配するようになるというわけです。そしてその後を継ぐものが知恵あるものなのか愚か者なのか、それは誰にもわからないというんです。しかしもし後を継ぐ者が愚か者であったとしたならば、これは何ともなしいことかと言うんです。愚か者だったらもうあっという間にもう財産を見ずに使い果たしてもう何もなくなりました。自分が労苦して得た身は一体どうなるんだ、自分の労苦は一体どうなるんだ、それを考えたらあまりにも虚しいということになるということです。そしてクレンショーという学者がおりますけれども、彼が伝道者は完全な懐疑主義者なんだと、懐疑的に物事を考える人ですね、懐疑主義者だと言って、彼の言っていることに答えを出すことのできる人は誰もいない、そして労苦の実を愚か者の跡取りが、愚かな跡取りが受け継ぐことになるかもしれないと、そんなことを考えること自体がもうこの人にはすっかり大きなストレスにもうなってしまっていて、もうそれだけでですね、もうこの人は本当に気の毒なんだと、そのように言っているわけです。さらに20節ですけれども、私は火の下で骨折った一切の労苦を見渡して絶望したとそのように言うわけです。絶望したとまで今度は言い始めたわけですよね。で、絶望したというのは彼の労苦に対する意味と満足を見出すことができないということを意味しているということなんです。まあ、誰しもそうだと思いますけれども、人生においてもうこれをやりきりました、もう満足です、いつ死んでも大丈夫ですというように言える人があるんだろうか。まあ、仮にそれが労苦だったとしても、確かにそのことは自分にとって大いなる意味があった、そのように納得できて本当に満足感を味わえればいいんですけれども、やはりどこかで自分のしたことは一体何だったんだろうか、自分のしたことに何か意味があったんだろうか、自分の人生は一体何だったんだろうか、そういう感じが、そういう思いが少しでもあれば、どこかで人生に対する絶望というものが、まあ、出てくるのかな、そのように思ったりもするわけです。そして絶望の理由をなぜならという接続詞で始めて21節のところで説明されているわけですけれども、 21節で語られていることは、18節19節で伝道者が語ったことをもう一度語り直していると、もそのように言うことができます。何の労苦もしなかったものに自分が受けた分を譲らなければならないということは、まあ遺贈というか、まあ相続というか、まあそういうことなんだろうと思いますが、何の労苦もしないという意味で、労苦の実をその人は受けるに値しないんじゃないかというわけですよ。そういうものに自分が受けた分を譲らなければならないと考えたら、もうこれ絶望しかないというわけですよね。そしてこれもまた虚しく、そして倫理的に考えても大いに悪しきことだと彼は言うわけです。ですから22節ですけれども、人が骨を折って労苦して成功し財を成したとしても、そして思い煩いの多い人生の中で悩んで苦しんだとしても、それが人に何になるんだろうか、何の価値があるんだろうか、もっと言えばもう生きること自体に価値があるのか、彼はそう考えたわけです。この伝道者がどのような人生を送ったのか、まあ、詳細はよくわからないんですけれども、ここで火の下で骨を折った一茶の労苦と思い煩いとあって、そして23節でもその一生の間、その営みには悲痛と苛立ちがあり、その心は夜も休まらないと言っておりますので、さまざまなことで非常にこう思い煩いの多い人生、悩みの多い人生、まあ本当に時には悲痛とも苛立ちでですね、もう本当にこう心が休まらない、そういう人生もあったんだろうと、眠れない夜も過ごしたりしたこともあったんだろうと、そう考えられます。しかし私たちも自分の人生や日々の生活を振り返って考えてみますと、人間関係であったり、また病であったり病気であったり、まあ仕事のいろんなトラブルとか、また仕事上のいろんなこう悩みであったり、また子育てでの悩み、家族のことでの問題、まあそのようなさまざまなことで、またちょっとしたことでも、やはりそれが私たちの心の中で思い煩いになったり、まさに悲痛と苛立ちを募らせる、まさに大元と申しましょうか、原因になったり、そしていろんなことが、些細なことでもちょっとしたことでも、いろんなことが気になって夜も眠れない、心が休まらない、安眠できないということもあるのではないんだろうか、そう思わされることがあります。そしてここで作者である伝道者が言いたかったことは、火の下で骨を折って労苦するのであれば、世にあって財を成すとか、富を増し加えるとか、どれだけお金を持つとか、いい暮らしをするとか、そのような目に見える形での労苦の実と申しましょうか、報酬だけではなくて、やはり死後も続くような報いを彼は求めていたんではないんだろうか。まさにもう生きている間だけ楽しめたら、それで生きている時だけ満足して、それだけであまりにも虚しいじゃないか、彼はそう言っているんだろうと。つまり死をもって火の下で骨を折った一切の労苦も、はい、終わりました、もうすべてはもう残していかなければなりません、そしてすべて残ったものは、後を継ぐものが賢いものか愚か者か知りませんけれども、その人が後はもう自由に好きに使いますよ。そんなこと考えたらもう夜も眠れない、もう虚しすぎる、彼はそう訴えているわけです。もし皆様方の間にこのようなことを相談しに来られた方がいらっしゃったとしたら、いかがでしょうか。ちゃんと答えられるでしょうか。答えに困るかもしれませんし、 絶望したとかですね、虚しいとか言ってですね、連発されて、まあ本当にこう心配になりますよね。大丈夫なんだろうか、そう思うわけです。まあそのこと考えないで仕事をすればいいんだとか、勉強すればそのこと忘れてしまうよって言って、まあ、励ましたり、まあ、それでも生きて火の下で骨を折った一切の労苦の意味を探すために生きるんだっていうようなですね、本当にこう生きる意味を、目的をとか意味を見出すために生きるんだとかいう人もいたりしてですね、まあ、そのように励ましたりするのかもしれませんが、最後まで見つからなかったらどうするんだろうか、まあ、思ったりするわけですけれども、まあ、見つからなかったね、残念だったねでは、まあ、なかなか終わらないんだろうということです。まあ、それもちょっと私なんかからすると無責任だなと思ったり気もするわけですが、まあ、そういう中にあって私自身もどう考えればいいんだろうか、そう思いながらしばらく思い巡らしていたときに思い出されたのが、先月の伝道礼拝でもお開きいたしましたヘブル人の手紙の6章の10節の御言葉であります。レジュメの右ページのですね、見開きの右ページの上から2段落目ですけれども、そこにヘブル人の手紙の6章10節が引用されておりますので、そこをご覧いただきたいと思いますが、こう書かれてあります。神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働き愛を忘れたりなさいません。あなた方はこれまで生徒たちに仕え、今も仕えることによって神の皆のために愛を示しました。そのようにございます。神は皆のために愛を示したこと、神の皆のために火の下で骨折った一切の労苦を決して忘れない、覚えていてくださるというんです。そして神の皆のためにしたことだけがいつまでも残ります。そして私たちが神の皆のためにしたことに神ご自身が豊かに報いてくださるということです。私たちが火の下で労苦したことも、思い患いながら本当に苦しかったあの日々も、そして悲痛と苛立ちの中、大きなストレスや悩みを抱えながら歩んだ日々も、眠られない夜を過ごした、そういうことも思い出されるかもしれませんが、そのような私たち一人一人の一生に神が決して忘れることなく報いてくださるんだということ、そしてそのことを信じるときに、私たちは虚しさから解放される唯一の道があるということです。私は断言します。これが唯一の道です。まあ、もちろんここに書かれているように、神を信じるクリスチャンも労苦の実は当然地上に残していかなければなりません。クリスチャンだからというのでお金を持ってですね、亡くなる方は誰一人もいないわけであります。また知恵ある者がそれを引き継ぐのか、愚か者がそれを引き継ぐのか、まあ、それは分かりませんけれども、私たちは全てを神に委ねることができる。私たちが地上で労苦をして、そして労苦の実を得た、それをが残っている、それを全て神様にお委ねすることができる。そして神様が必ずそれをいいようにしてくださる。そして神様は私自身に報いてくださると信じることができるということです。まあ、多くの人が神を信じないで歩んでおります。実際にこの礼拝にも、まだ私は神様を信じてませんという方がいらっしゃるかもしれません。まあ、そういう中で神を離れて、そして人生において神を計算に入れないで、ただ 一日一日自分の能力で自分の才能や力を駆使しながら、そして骨を折って、まあ皆さんロックしながら生きているわけですけれども、まあ、時には聖書に書かれてあるように思い煩いや苦痛や苛立ちの多いそういう人生だなと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしこの作者のように自分の人生を最後に振り返った時に、自分の人生は一体何だったんだろうか、自分のロークしたことは一体何だったんだろうか、自分のロークの実を誰が引くかわからない、自分が得たものは一体何だったんだろうか、虚しい、絶望だとまで言わなければならないとしたならば、私たちの人生は何だったんだろうかということになりかねないわけであります。そのような自らの絶望感であったり虚しさであったり、そういうものを自分自身に解決できて、また時には思い煩いであったり悩みであったり、またいろんな悲痛や苛立ち、悲しみ、心の痛み、そういうものを自分で解決できて、きちんと答えを見つけられればいいと思いますけれども、少なくとも私は、人はそれほど万能ではない。そのようにできる人は誰一人としていない。そのように思っております。むしろ、人は神によって目的を持って作られた存在でありますので、神なしではなくて、神に出会うことによって、神を信じることによって、神を離れて生きるのではなくて、神の身元に立ち返って、そして神と共に生きる人生を歩み始めて、初めて、そのような人生の虚しさから解放される道を見出すことができるということです。ぜひこの神を信じ、受け入れて、新しい人生をスタートして、虚しさから解放される道を歩んでいただきたい。そして必ず虚しさから解放される。それは聖書が私たちに教えている約束です。私がですね、口から出まかせで言っているのではない。聖書が私たちに教えている、これは約束であり、真理です。ぜひそのことを信じ焼きたい、そう思わされます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝をいたします。この伝道者の書の作者は、自分のロークした身を、報酬を蓄えたものをすべて残していかなければならない。そう考えれば、あまりにも虚しい、絶望だ。彼はそのように言いました。天の父様、あなたなしに私たちがロークして生き、そして地上の生涯を追わなければならない。その時が来たならば、なんと虚しいことだろうか。まさに絶望感に襲われることでございますが、しかし私たちには、私たち一人一人を作ってくださった、創造された神様がいらっしゃいます。どうぞその方のもとに私どもが立ち返って、人生の意味や目的を見出し、そしてロークすることの目的を見出して、神様どうか虚しさから解放される方が起こされますように、神様豊かにお働きくださいますことを心から願います。語ったものは小さなところに足らないものでありました。どうか足らないところにない、一人一人のうちで命の御言葉としてください。お祈りし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。